神戸新金三上公也の企業訪問。阪神淡路大震災から24年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは地元兵庫で頑張る企業やお店などをご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
余ったら貯めるじゃたまらない。神戸信金の定期積金で毎月増やす。頼れるのは神戸信用金庫。
このコーナーでは毎週神戸市内や兵庫県内にあるいろいろな企業やお店、団体などを訪ねて、その歴史や今の取り組み、地域への思いなどをお聞きしています。今日は神戸商工貿易センタービル4階にあります神戸市海外ビジネスセンターの所長、今井俊幸さんにお話を伺いましたので聞いてください。それでは神戸市海外ビジネスセンター所長の今井俊幸さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この神戸市海外ビジネスセンター、どんなところなんでしょうか。
こちらは、神戸市役所の方で、市内の企業が海外に進出する、もしくは海外とお取引をする、もしくは外国人のを採用するとか、そういった海外に関係する業務を、まあ、一括で支援している組織になります。
まあ、いろんな支援の仕方っていうのはあると思うんですけれど、はい、
そうですね、このセンターができましたのが平成24年になります。当時は特に円高が非常に進行しまして、国内での生産体制が非常に難しいという中で、当初は非常に海外に工場進出とかそういった相談が非常に多かったです。で、最近は為替の方は安定しておりますので、最近は海外への販路開拓、もしくは外国人の留学生とか外国からの採用、そういった活動が中心になっております。
神戸信金とは SA ネットワークということで、海外やステップする海外進出サポートっていうところで連携もされているようですね。
そうですね、特に最近は外国人材の人手不足、あるいは企業のそういった海外とのお取引が進む中で、外国人材が欲しいという企業のニーズも増えておりまして、こういったのは神戸信金さんのような金融機関の方からのご相談を受けて、我々のセンターの方でもいろいろなサポートをさせていただいております。
神戸信金といいますと、先日外国人材紹介ということでベトナムの人材を送り出す機関の CEO との提携というのも結んだところなんですが、そうした動きを見ると今日本とベトナムっていうのは非常にこの交流といいますかビジネスの上でも随分動きがあるようですね。
そうですね、特に今は我々のセンターというか日本全体でも、アジア特に ASEAN への進出が非常に増えております。一つは、チャイナプラスワンという言い方もあるんですけども、中国に進出された企業が、次の候補先としてアジアへ出ていくと、これは中国での人件費の高騰、それと最近始まりました米中貿易摩擦等の影響もありまして、ASEAN 域でその中でも一番人気なのはベトナムです。で、ベトナムの今にあります日系の商工会議所の会員数がアジア最大のタイ、バンコクの商工会議所の日系企業の会員数とほぼ同数になるほど伸びております。
それだけベトナムへの依存というのも大きくなってきてるっていうことなんですね。
そうですね、特に神戸は日本で2番目にベトナムの方が住んでいる地域になります。一番は名古屋なんですけど、で非常にベトナムの企業の中でもベトナムの方が多数働いているということになっております。
そして今井さんご自身もベトナムに行かれてるんですね。
そうですね、神戸市で、企業ミッションという形で市内の企業と、今年も、つい11月に、ベトナムの方に、市内の企業30社と一緒に、訪問しました。 まあ、その中で先ほどの神戸信用金庫さんが提携しておりますベトナムの人材の送り出しをやっている機関で CEO という会社がございます。そちらの方にも訪問してきました。そちらの日本に今から行く実習生ですね、技能実習生の学校の方も見学させてもらいました。非常に皆さん一生懸命に日本語の勉強をしておりました。
実際に現地を訪ねて見て触れてっていうとその様子がやっぱり手に取るように分かるもんですね。
そうですね、あの百聞は一見にしかずと言いますけども、あのいくら、まあ、話を聞いたり、本を読んだりするよりもやっぱり実際に現地に行って肌で感じるということがやはり海外での、まあ、ビジネスをする上では一番大切なんではないかと思っております。
まあ、そういう中でさまざまな支援の仕方っていうのもあるかと思うんですけれども、こちらのやっぱりセンターで、まあ、相談だけではなくてきっちりとその、こうしなさいああしなさいというあたりのレクチャーなどもこちらでしていただけるわけですね。
そうですね、例えば海外とのお取引であれば、我々専門家ですね、海外の、お取引の、まあ、元商社の OB とか、そういった方150人ほど登録をしておりまして、まあ、あの個別に、その商品とか進出国あの相手国との関係で一番ふさわしい方に支援をしていただいております。また外国人材の採用という点では一番問題になるのが在留資格です。いわゆる入国管理局に申請がいります。まあ、そういったご相談も無料で我々の方で専門の行政書士の方のサポートをしております。
行政がそういう支援をサポートするセンターを設けてるっていうところは利用する側も安心ですよね。
そうですね、全てのサービスが基本ほぼ無料でやっておりますので、皆さんお気軽に海外で何か取引あるいは契約書のご相談も結構あります。はい、海外と取引する中でこういった契約書を向こうから要求されたと、でこの契約書でいいんだろうかとか、そういったのも我々の弁護士もたくさんおりますので無料でそういった契約書のチェックもしておりますので、まあ、お気軽にご利用いただけたらと思います。
まあ、いろんなビジネスチャンスを、まあ、海外へ求めるといったときにはこちらのセンターをぜひご利用いただきましょう。定期的にビジネスセミナーなども開催されてますね。は
い、だいたい月に1回ないし2回いろいろな国の、別に、ビジネスセミナーしておりますので、そうですね、今週の13日金曜日14時半から、この貿易センタービルの14階で中東欧ビジネスセミナー、中部東部のヨーロッパに関するビジネスセミナーを開催いたします。これにつきましては日本とヨーロッパの間で経済連携協定 EPA というのを結んでおります。はい、まあ、関税がただなくなるというで、その中で、皆さんヨーロッパというとやっぱフランスとかドイツイタリアそういった旧の西ヨーロッパのことを思い浮かべるんですけども、実はこの、日欧、EPA は東ヨーロッパ域も全部適用されております。それであまり皆さんご存じないのでそのことについてのセミナーを開催いたします。こちらのも我々のホームページ見ていただくと出ておりますので、全て無料ですのでぜひご参加していただけたらと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
夢に向かって頑張る大切なあなたを神戸新金は応援します。
神戸新金三上紀美也の企業訪問、このコーナーは夢ある未来のお手伝い神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組ブログではポッドキャストとしてアップしていますのでぜひそちらもチェックしてみてください。